おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
青空が見えてるんですが、やっぱりちょっと雲が多めですね。
まあ暖かくなるとこんな感じだよね、いつもね。富士山の方に雲がかかってるという。
富士山ね、6時ぐらいまでは見えてたんです、頭だけね。
そうですね。
そう、なんですけど、いまだに撮れないですね。しっかりと覆われてますね。
まあ夕方ぐらいにちょっとね、見えるといいかなっていうタイミングかな、こういう感じの日は。
なんか富士山見えるとなんとかこう気持ちがいい感じがするんですけどね。
するんだよね、はい。
さて今週のテーマなんですが、はい、新年度変化はありましたか、はい、ということなんですけど、はい、どうですか兄貴、変化ありました？
そうですね、毎年4月に入る、まあ、前直後ぐらいで、まあ、いろんな変化、僕の場合ね、役所というか県とか、ね、はい、そういうところとの仕事が多いので、移動とかでね、いろんな変化が強制的に起こってしまうというね、うんうん、そういうことはもうありますけれども、ただ僕の直接的な身の回りでも意外と新しいね、分野の仕事がこうお話をいただいたりとか、はい、まあ、そういうことでね、まあ、いろんな意味で頼りにしていただいているとか、そういうことがあるので、まあ、ある意味ね、そういう周りの環境にこうついていけるように自らもちょっとね、能動的に、はい、変化していかないといけないなという、まさにそんな時期かなと思います。
はい、はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回は東洋経済オンライン、うん、フランス人が日本人の働き方に感じる恐怖という記事から、自分もそして周りもこれからの働き方についていろいろ考えさせられました。
そうですよね、まあ、働いている人たちも働いてもらっているいわゆる企業も一緒になってこれ考えていかなければならないと思います。
はい、
過労死という言葉がですね、はい、日本人の働き方の象徴になるようなことがないようにしっかりとね考えたいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。うん、今週は産経新聞の記事から、百貨店売上高13ヶ月連続でマイナスに、3月も医療不振でという記事。
はいはい、
地方も都市も老舗百貨店が次々と閉店というニュースが広がり、静岡109も閉店かとのニュースがありました。
はいはい、ありましたね。
以前百貨店も頑張っているという記事も紹介しましたが、売上減少の話気になってテーマにしました。
なるほど、わかりました。まずはじゃあまず記事の、ね、内容から紹介しましょう。
はい、
記事では先週日本百貨店協会が全国百貨店の3月の売上高を発表し、その結果、前年3月に比べ 0.9% 減となり、13ヶ月連続のマイナスとなったというふうに報告しているんですね。で、株価や円安傾向を、まあ、受け、海外の高級ブランドや、訪日外国人向けの売り上げというのは顕著だったけれども、
はい、
まあ、気温低下で寒い日が続いたことで、まあ、春物の売り上げが伸び悩んだこともあり、主力の衣料品が落ち込んだことが原因で、3月末に実施された2回目のプレミアムフライデーも天候に恵まれず、まあ、盛り上がりを欠いてしまった。で、入店客という客数ですね、これは 0.6% 増と8ヶ月ぶりにプラスに転じ、まあ、商品別では衣料品が 4.6% 減、これで17ヶ月連続で前年実績を下回るという事態だったんですね。宝飾品などの高額品は復調で、雑貨が 4.5% 増と、まあ、4ヶ月連続のプラスだったんですが、衣料品のマイナスをまあカバーできなかった。で、桜鑑賞を目的にした訪日ツアーの増加の影響で、まあ、訪日外国人向けの売り上げというのは 24.6% と4ヶ月連続のプラスとなったが、いわゆる爆買いの鈍化で1人当たりの客単価は 3.4% 減少したと報告されているんですね。
はい、
さて里奈ちゃん、最近何か百貨店デパートで買い物をしましたか？
私3月に、うん、まあ、イベントがあって、はいはい、なんかイベントの服買おうかなと思って買ったんですけど、うん、ここ最近 あまり足を運ぶこともなくなり、はいはいはい、私ウィンドショッピング大好きなんですけど、うん、ウィンドショッピングもしなくなりましたね。
あ、まあ、そうなんだよね、うん、まあ、僕はですね3ヶ月ぐらい前にスーツ用のベルトを購入しましたけれども、はい、これいわゆるバーゲン品だったんですね。でそれ以外はお客さんと打ち合わせするためにデパートのカフェにちょっと入ったくらい、
はい、
で実は百貨店の売上不振という話というのは今年の2月にね木曜日のお昼に放送している丸分かり経済学でもテーマにしたことがあるんですね。その時にもお話ししましたけれども2016年全国百貨店の年間売上は5兆9700億円、これ推移としてはなんと1980年以来36年ぶりの、まあ、6兆円割れというふうになったんですね、はい。でしかも売上のピークだった91年、これ9兆7130億円から25年間でなんと4割近くの売上減、さらにスーパーの2016年の売上は13兆426億円でこれ4年ぶりの前年比の減となっているんですね。またいろんなデータをこう観察しているとですねショッピングセンターの売上も減少傾向なので、まあ、いわゆる大型店舗というのは軒並み売上減というような状況なんです。まあ、原因として考えられるのは今やネット通販が当たり前となっていわゆる店離れ店舗離れが進んでいる、また消費者が節約志向になっているというのもまあ大いにあると思います。しかし大型店舗が売上を減少させている一方で売上を伸ばしている業界がコンビニ業界、これなんとですね前年比 3.6% 増で昨年の1年でおよそ1兆円弱の売上を上乗せしているというような状況なんですね。ちなみに2016年、1年間のコンビニ売上の平均客単価これね614円ですね1人で。コンビニのあのお店でですね時々くじ引きのイベントやってると思うんですが、はい、あれのくじ引きでくじが引ける金額ってこれ700円じゃないですか。
はい、そうですよね。
これこそがまさにこの614円という客単価をちょっと上げていくというコンビニの客単価を上げる一つの仕掛けでもあるんですね。
私ねいつもこのイベントやってる時になぜ700円なんだろうっていう、はいはいはい、不思議だったんですよね、はい、1000円とかこう気のいいところじゃないのかなと思ったんですけど、これだったんですね。
そうなんですよ。
私はねまんまとこれはねこの作戦に乗ってまして、
コンビニの客単価実はずっと600円台が続いていたりするんですね。
そうなんですね。ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは百貨店復活に向けての考え方、これについて、考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは百貨店ならではの運営と情報発信で上昇ということになるんですが、
はい、
デパートが他のショッピングセンターなどと実はこれ境界線がなくなってしまったっていうのがなんとなくお客さんが足が向かなくなった一番の問題だと僕は思っているんですね。とはいえ、まあ、僕たちが子どもの頃のようなデパートとかね、あとバブルの時に映画を極めた頃のデパートというのでは今の消費者って多分またそれでも足を運ばないと思うんですね。とはいえファストファッションが軒を連ねるような状況というのも、まあ、デパートに期待するものではないというふうに思うんですよね。でデパート内部では未だに衣料品アパレルの分野の売り上げが中心となっていますが、まあ、このような考え方も含め消費者がデパートに行きたくなるためにどんな運営、まあ、経営をすればいいのかということを考える。で、いつの時代もデパートっていうのはやっぱり消費者にとって特別なこう買い物先というかね、はい、だと思うんですよね。つまり消費者がどんな特別を狙っていくかというですねターゲットのシーン購買シーンですね、そういうことを特定することがすごく大切なんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですね。で昔からの乗客である高齢者、それから外国人観光客など、まあ、いわゆる手を伸ばせばねすぐ売り上げにつながるような安易なターゲットを設定して疲弊している状況から脱出するためにもですね今の消費者があのデパートというね売り場に何を求めているかというね消費者の観察というのがものすごいもっと徹底して必要なんじゃないかなというふうに思いました。
そっか、そうですよね、うん、あの突発的なものではなくて、うん、いつもこう愛してくれて買ってくれる人を まあ、考えなければいけないと。そ
う、こういう時はやっぱデパート行きたいよね。
うん、確かに。
そこを見つける。
あ、はい、そうなんですね、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。